皆さんがもし覚えておいでならば思い出してほしいんですけれども、ローマ人への手紙の勉強を始めた第1日目に、今日が5日目です、こういうことを皆さんにお知らせいたしました。ローマ人への手紙1章から5節の終わりまでに強調している内容は、この世に生まれた時には誰であってもサタンの支配のもとに生まれているために神様に対して罪を持った生活をしているけれども、キリスト自身の義によってイエス・キリストの働きを信じるだけでもって神様に対して罪を持たない、罪の贖いを受けているものとして生活をすることができるということを説明していますと言いました。そして6章から8章の半ばまではイエス・キリストの救い主と受け入れた人、つまり神の家族に生まれ変わりをした人はどのようにすれば秘められた罪を、内部に隠している罪を清めることができるのか、聖霊の導きによる生活を送ることで肉から来る思い、内から来る罪をどかすことができるという点を強調していますということを説明をしたわけです。今日からはローマ人への手紙5章の勉強に入るわけなんですが、このところでは4章の終わりまでに説明したものを、ポールが神の霊に導かれて書いたものをまとめているんです。そして6章に進む準備をしているという見方をすることができる場所です。ですから私たちもこの5章を勉強するときに4章の終わりまでの復習をすることが必要となってくると思います。まず5章の1節から読んでみましょう。5章の1節から11節まで読んでみます。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を喜んで大いに喜んでいます。失礼しました、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。まあ、分析していきましょう。まず一節、信仰によって認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。どういうことがあろうとも、私たちの方で主イエスに対する信仰を失わない限り、私たちはイエス様を通して神様と平和を保っている、切ることのできない関係にが成立しております。2節に行きましょう。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。主から与えられた恵みによって神の栄光を現実にすることができることを大いに喜んでいる。神の栄光、これ簡単に言ったらば、神様が持っている全能の力、それから神様の能力です。まあ、これぐらいでその先に言ってしまいましょう。3節と4節いきます。そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。実はですね、神様の栄光、神様が持っている力、権威、能力と同じものを喜ぶというだけでなくて、患難さえも喜んでいる、これ迫害とも言える言い直しをすることができる言葉です。どうしてかというと、この迫害を喜ぶことによって忍耐が生まれると言っている。この忍耐というのは神の栄光が現れるのを焦らずに待つ忍耐です。ずっと我慢しているんじゃありません。ところがその次何と書いてあるか、その忍耐によって練られた品性を生み出すと書いてあります。練られた 品性を生み出すと書いてある。こういう日本語を聞くとですね、聞いた時にはその言葉の意味が理解している気持ちになるんです。なんか分かってる気持ちになる、なんか分かった気持ちになるけど、今度こちらで質問します。だったら狙われた品性とどういうことを言うのか質問するとなかなかにはっきりと答えられないものになってるんですよ。実はですね、なんでそうかというと、この狙われた品性と訳されている日本語は実に面白い動きを取った訳なんです。ギリシャ語ではですね、これがドキメという言葉が使われている。で、ドキメという言葉はこの新約聖書全部でもって7回使われております。ところがですよ、どういう日本語に訳されているのかリストにしてみると面白いんです。まずこの今のロマ書の5章の4節、2回使われてますでしょ。だからあと残り5回しか使われてないんですよ。だからまず1回目と2回目とはどこに使われているかといったら、ロマ書の5章の4節でもって品性という、練られた品性という言葉が使われている。3つ目にはコリント第2の手紙の2章の9節でこのドキメイという言葉があるんです。さあ、どんな日本語に訳されているか開けていただきましょう。コリント第2の手紙の2章の9節です。2章の9節こう書いてあるんですよ。私が手紙を書いたのはあなた方が全てのことにおいて従順であるかどうかを試すためであったのです。さあ、ここにドキュメイという言葉が使われているんですよ。どんな日本語に訳されているか、試すためと訳されているんです。試すというふうに訳されている。3つ目に行きましょう。いや、4つ目に行きましょう。コリント第2の8章の2節で使われています。こっちはそれほど難しくないと思う。コリント第2の手紙8章の2節でこのドキュメイというギリシャ語が日本語に訳されているけど、こっちは大して難しくないと思う。こう書いてあります。苦しみのゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。またこれもですね、ちょっと難しいかもしれない。激しい試練の中でと訳された日本語なんです。その先いきますよ。5番目もコリント第2の手紙の9章の13節なんです。コリント第2の手紙の9章の13節で使われております。こういう日本語に訳されている。9章の13節はですね、この技を証拠として彼らはあなた方キリストの福音の告白に対して従順であり、彼らにまた全ての人々に惜しみなく与えていることを知って神を崇めることでしょう。私が笑っちゃってどうも申し訳ありません。さあ、なんていう日本語か。証拠としてと書いてあるんです。さあ、6番目に行きましょう。6番目もコリント第2の手紙なんです。13章の3節です。こうなってくるとですね、ほとんどこのドキュメイという言葉はですね、ロマ書の2回を述べたらとほとんどコリント第2の手紙だってことになるわけでしょ。まだ1箇所違うところあるんだけども、コリント第2の手紙13章の3節ではこういう日本語に訳されている。こういうのはあなた方はキリストが私によって語っておられるという証拠を求めているからです。キリストはあなた方に対して弱くはなく、あなた方の間にあって強い方です。これも分かると思う。これは証拠です。それで最後7番目に行きましょう。7番目はピリピ人への手紙の 2章の22節なんです。フィリピ・ビトルの手紙2章の22節でドキュメイという言葉がこういうふうに訳されている。しかし手元の立派な働きぶりはあなた方の知っているところです。子が父に仕えるようにして彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。なかなかこれ難しいだろうと思う。働きぶりと書いてあるんです。さあこうなってくるとですよ、練られた品性というのはどういうふうに関係があるか。何かというとこのドキュメイという言葉の意味はですね、何々を証明するための動きという意味なんです。何々を証明するための一つの過程をプロセスを言ってるんです。だもんだから英語の聖書では多くは経験と訳されております。経験という言葉に訳してる。特にこのロマ書の5章の4節をですね、忍耐が経験を生むというふうに訳しているんです。そしてこれを通して最終的には希望を生み出すことができるんだと言ってる。患難が来ますと、迫害が来ると、ヤコブ書の1章では2節から4節まででもって、その患難というものをサタンが待ってくる試練だと言ってる。だからこの上の喜びと思いと言ってる。それが忍耐を生み出すんだと言ってる。だから神様の力能力を信じて、神様が助けの手を出してくださる時まで患難に耐えて、忍耐に耐えて前進し続けろと教えていくことになるわけです。ここでもって皆さん注意してくださいよ。聖書で教える忍耐という言葉はじっと我慢して耐えるという意味じゃないんです。これ人間の目と同じなんです。片方の目は到達するべき目標から目を離さないでいる。もう片方の手は目は足元を見つめて転ばないようにしながら目標に向かって進んでいく動きを取る。これが忍耐なんですよ、政治で言ってる。そうすることでドキュメイが生じるんだと言ってる。こういうものが生じるんだと言ってるんです。経験ができるんだと言ってるんです。練られた品性、まあ、これはうまい役だと思うんだけども、ちょっと場違いの役になります。神様の言葉、約束は確かにその通りである。約束したことを果たしてくださる。迫害から逃れることができるようにしてくださるということは分かるというんです。つまり経験ができるというんです。そうするとこういう確証があると、このドキュメイがあると経験をすると、その次に迫害にあっても困難なことに出会っても必ず抜け出せるという希望を生み出すようになるんです。希望を持つことができるようになるんです。そしてこの5節に進むんです。じゃあどうして希望を持つことができるようになるのか、それが5章の5節でもって、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。必ず現実になる。失望に終わることがない。なぜなら神の愛が私たちの心に注がれているからなんだという、力を出してくださるからなんだと言っている。6節に行きましょう。私たちがまだ弱かった時、キリストを定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。さあ弱かった時、これはまあ皆さんもですね、ほとんど想像できると思うんです。どんなこと言ってるのか大体想像ができると思うけど、じゃあ本当に何なのかって、これもまた分からなくなる。だからこれもですね、ちょっと説明していきましょう。弱かった、反対側から強かったでしょ。ここで意味していることはですね、まあこういうふうに先に言っていきましょう。どういうギリシャ語が使われているのか、それからまず先に言ってみましょう。ちょっとこれ私は発音ができないんです。 こいつどういう発音しているのか分かんないんです。英語的な発音ならできるのに、日本語に訳して発音できないんだけども、まあ、一応やってみましょう。こういう発音になります。 アッセ、これは TH なんです。アッセネースという言葉になります。それでですね、実はこのギリシャ語というのは面白くてですね、まあ、英語もそうなんですけど、2つの言葉をくっつけて新しい1つの言葉をしている。で最初のこのアというのは打ち消しなんですよ。このステネースという、これはステネオスという言葉なんですけども、この言葉を打ち消しているという意味を持った言葉が弱かったと記載されているんです。このステネースというステネオという言葉は何かといったらですね、これは力強い、力がある、強いという言葉です。つまりだからそれを打ち消しているから、力がない、強さがないという日本語に訳せるものになります。実はですね、この言葉は、このアステネースという言葉はですね、新約聖書では全部で25回使われています。新改訳ではその25回のうちの病気、病人と訳されているのが半分近くあるんです。弱いという日本語に訳されているのがほとんど残りの回数です。その他に無力と訳されているところもあります。どういう意味を持つのか、この6節はですね、ローマ人への手紙5章の6節は、私たちがまだ弱かった時、キリストが定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。つまり救いの道を開いたというものにこれ関係しているものだから、だから私たちが自分たちの方から救いの道に向かって歩むことができない時にというのをですね、弱かった時にという意味にとっていただければ結構だろうと思う。神様と健全な関係にない、病気の関係にあった時にという意味なんです。不敬虔な者のためにキリストは死んだ、神様を神様と思っていない、神様を敬っていない者のためにキリストは死んだ。で7節いきますよ。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。これは別に説明する必要がないと思う。9節いきます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。さあここでもってですね、先ほど実は言ったこの5章での教えは4章までの復習をしなければいけないところなんだという、実はここで来るんです。何かと言ったらですね、どういうことを言いたいのかと言ったらば、実はここでもってこの9節でもって義と認められた私たちがと書いてあります。義と認められるという言葉がある。この言葉は大して難しくない言葉なんです。非常に簡単な言葉なんです。ディカイオーという言葉です。ディカイオスというのは皆さんも分かったと思う。義の人です。正しい人です。ディカイオーというのはだからこれ正しいことをする人というふうに言えると思うんだけれども、このディカイオーという言葉が実はですね、復習をしなければならないものとなってきているんです。新約聖書全部で60回使われております。でローマ人への手紙だけでも15回使われている。これは全部リストにしてみますよ。大した時間かかるので難しくないんです。まずどこからですね、この理解王という言葉が使われているのか、このローマ人への手紙、先ほど言いましたでしょ、4章までで復習しなければいけないと言ったということはですね、1章2章あたりからも使われているということになるわけです。一番最初使われているのが2章の13節で2回使われている。いや失礼しました、1回です。1回はこれ別でした。2章の13節で使われています。さあ読んでいただければすぐ分かります。それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。この正しいと認められる、これは理解王なんですよ。神の前に正しいというのは、これはディカイオスです。義の人です。だから律法を聞く人がディカイオスではなく、律法を行う人がディカイオーとなっているんですということになる。正しいと認められると書いてあります。その次3章の4節に行ってみましょう。ここもディカイオーです。 絶対にそんなことはありません。たとえ全ての人を偽り者としても神は信じた方であるとするべきです。それはその言葉によって正しいとされ、裁かれる時には勝利を得られるためと書いてある通りです。正しいとされる、これディカイオーなんですよ。義と認めるという言葉と同じなんです。さあ、それから今度は義と認めるという言葉になっているからですね、全部これこのままただどこに並べたのか言っています。まず最初、その次は3章の20節でもって義と認められるという言葉があります。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。これ逆になってる。だからここに書いてあるディカイオーという言葉がある。3章の24節であります。ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのように与えなしに義と認められるんです。ディカイオーです。3章の26節でそう言ってる。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためです。26節までいきました。今度28節いきます。人が義と認められるのは、30節、神が唯一ならばそうです。この神は割礼のある者を信仰によって義と認めてくださるとともに、割礼のない者をも信仰によって義と認めてくださるんです。これ原本に1回しかついてない。4章の2節では、もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、4章の5節でもって、何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、この5章の1節で、ですから信仰によって義と認められた私たちは、まだありますよ、5章の9節に行きましょう。今のこれが問題でした。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、さあここで問題なんです。この次、6章の7節でもって義と認められた、ディカイオーという言葉が使われているんだけれども、全然別の日本語に訳されています。どう訳されているか、死んでしまった者は罪から解放されているのです。義と認められているのですという言葉が使われています。それから8章の30節で2回使われております。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々をさらに栄光をお与えになりました。それから8章の33節で書いてあります。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。さあこうなってくるとですよ、この最初の2箇所は2章の13節でこう言い直しをすることができることになります。信仰を聞く者が神の前にディカイオスとなるのではなく、義の人なのではなく、律法を行うことによってディカイオーが認められる、義と認められる。さあここはいいんですよ。ところがですよ、この2章の13節こう言ってるんですよ。ところがですよ、3章ではこの言葉を訂正しているんです。というのは一段と踏み込んだ解釈をしています。よくもう一度2章の13節聞いてくださいよ。ディカイオーだからこんな義と認められるという言葉に言い直しをしますよ。みんな統一しますよ。でどうなってるか、律法を行う者が義と認められるからです書いてあるでしょ。さあ今度はじゃあ3章の19節と20節と言ってみましょう。さて私たちは律法の言うことは皆律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。この2章の13節ではディカイオーという言葉が使われて、こっちは正しいと認められるという日本語に訳されているから、この3章のこの20節とくっつかないように感じるけれども、同じディカイオーという言葉なんです。同じに義と認められて訳さなきゃいけない言葉、あるいは正しいと認められると訳さなきゃいけない言葉なんですよ。統一しなきゃいけないんです。そうすると律法を行うだけでは十分ではない、義と認められないと3章の20節言ってるんですよ。最初は律法を行ったら義と認められると言ってるんですよ。 じゃあそれだったらじゃあどうやったら義と認められるのか。3章の24節では、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのように値なしに義と認められるのです。25節いきます。神はキリストイエスをその血によるまた信仰によるなだめの備え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからですと言っている。キリストイエスの十字架の働きによって義と認められたと言っているんです。それだけじゃない、もう一歩進んで26節でこう言ってます。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。言い直しをしましょうか。26節言い直しをしますよ。キリストを信じる者って、これは義としてくださる方を信じる者を信仰によって義としてくださるんですと言ってる。とか、じゃあそれだけが、5章の9節ではこう言ってるんですよ。今すでにキリストの血によって義と認められた私たちがと言ってる。救われている私たちは義と認められていると言ってます。まだ勉強していないけども、8章の1節に行ったらどうなるか。キリストイエスにあるものが救われているんでしょ、義と認められているものなんでしょ。だから8章の1節どう書いてるか。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが、つまり義と認められているものが罪に定められることは決してありません。8章の33節では何と言ったらいいか。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神に選ばれた人々というのはイエスキリストにある人でしょ、神の義となっている人でしょ。その人を訴えるのは誰か。神が義と認めてくださるんだと言ってる。さあこうなってくるとですね、この義と認められるというこの言葉に対して出発点では律法を聞くだけじゃダメで、行わなきゃいけないと言った。そこはだんだんだんだんレベルを高くして高くして高くして高くして、最後になったらキリストの血による贖いで義と認められるんだ。そこまで行っちゃってる。レベルがこんな違うんです。これを捕まえなかったらば、ローマ人の手紙、これ矛盾してるじゃないか。最初は律法で正しいとされる、義と認められると言ってるのに、なんだ後になったらということになる。これを気づかなきゃいけないんです。さあこれだけの変わりぶり、移り変わりを考えに入れてですよ、義と認められるという話題の進展ぶりを考えに入れておいて、ロマ書の5章を6節から9節まで今一度調べ直してみましょう。今までですね、この説明聞いて皆さん、あれ思ったよりもロマ書の教えっていうのは深いものがあるな、何か簡単にスッと読んでたけども元に戻ってみたら何か全然違うレベルのことを教えてるのと、これ分かると思うんです。ロマ書の5章の6節から読んでいきます。今度は時間的なものを考えに入れて、これは原本で言ってる文法を考えに入れて読み直しをしますよ。まず5章の6節から先に読んで、それからいきましょう。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。この7節どかしてもいいと思う。8節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神が私たちのために対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。さあ分析していきましょう。私たちがまだ罪人であった時、5節です、サタンの支配にいた時に、神様と健全な関係なかった時に、弱かった時に、キリストが私たちのために十字架で死んだ、私たちの身代わりとして罪の支払いをしてくれた、そして私たちのために救いの道を開いてくれた。それで今度は9節にいきます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。私たちこの救いの道を進んで、サタンの支配を離れて、イエス・キリストを救い主と受け入れたから、もう過去の事実となっているから、私たちは義と認められている。だからキリストの血によって義と認められている私たちは、神の怒りから救われるのは当然のことだという。神の怒りってこれは観難期なんです。イエス・キリストを救い主として受け入れなかった人たちに対する裁きを下す時のことを、 だから私たちはキリストの血によって義と認められている私たちは観難期を通らない、神の怒りを受けない、これは分かると思うんです。さあここでですよ、この10節に言ってますよ、五章の10節です。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。さあここで質問出しましょう。考えてほしいんです。この10節で言っている救いに預かるというのはどういうことを言っているかと言ってもですね、皆さんまだこれだけじゃ分かんないと思う。これ文法ここに入れなきゃいけないんです。この10節でもって御子の死によって神と和解させられたのなら、これは過去形です。もうすでに終わっちゃってる。もうすでに神様との和解成立している。そして神様との平和を今持っている。ところがその次、彼のつまりキリストのイエス様の命によって救いに預かる、これは未来形なんです。英語で言ったら shall be saved という言葉になっている。将来になって救われる、これは創造ですよ。これ何意味してるか、言い直しをしたら、巫女の死によって神様とも和解はさせられている。もうすでに終わっちゃっている。だからイエスの命によってこれから救いに預かると言ってるんですよ。二つの解釈が考えられます。あなたどっちを内容的に正しいと判断するのか、二つの説明を聞いた上でもって判断していきましょう。まず最初はこういう判断ができます。イエス・キリストが十字架で死んで私たちが神と和解することができた、過去のある一時点において起こったことが、イエス様が十字架で救いの道を開いたという影響が現代まで進んでいる、これは過去完了形という文法の動きなんです。ということでもって、私たちがもうすでに救いの道に入って義と認められている私たちが将来によって救われるということは、この世での生活が終わったらば天国に行けるようになるということは当然のことではないかという意味を言っているのか、それともですよ、二つ目の解釈です。私たちはもうすでに神様と和解することができている、イエス・キリストが十字架で死んで救いの道を開いてくださって私たちはその救いの道に入って義と認められている、これ9節ですよ。だから私たちはイエス・キリストの命になってこれから将来になって救われるのは当然のことですという意味なのか、つまりですね、最初に戻りましょう。一つ目の解釈はですね、実は救いというものを二つの段階で考えていることなんです。神の家族の神の子供になるというものに対して、神の義となるというものに対して二つの段階があると解釈していることなんです。どうしてか、一つは私たちがイエス・キリストを救い主と受け入れた時点でなるものがあるという。だけどもう一つある、それはですね、これは黙示録の20章の11節から始まるところで説明しているんですけども、自分の行いによって裁かれる、最後に救われたものとなるのか何かが決まる、これをロマ書の5章10節で言っているんだと解釈をするのが一つ目なんです。もう一つの解釈はこのロマ書5章の10節でのイエス・キリストの命によって救いに預かる、将来になって救われるという言葉の意味を、この救いというのは神の家族に入るの、この世での生活が終わったら天国に行けるという救いと別なものなんだという解釈をしている。救われる、これは創造というギリシャ語です。あるいは救い、ソテリアというギリシャ語には天国に入る、神の家族に入るという意味以外にもまだ別の意味を持っている。この別の意味にこう解釈するべきなんだという見方をするのがあるんです。さあ多くの解説書では今並べたこの2つの解釈のうちの最初の方を取っているのが多いんですよ。つまり救いというのは2つの段階がある。今救われているけれども最後の裁きでもって蹴落とされるのもいるという解釈をするのがいる。つまりイエス・キリストを救い主と受け入れて信仰によって義と認められるというのが一つの段階だと。そして千年期の終わりに大きな白い御座でもって義と認められている人たちも裁きを受けて、最終的に天から下ってきた都、新しいエルサレムでの生活ができるか、それとも火の池に投げ込まれるのか決まるという解釈をしているのが多いんです。これ正しいか、さてあなたならどちらと解釈するか。
考えに入れないといけない点は、この10節でもって、ローマ書の5章の10節で、救いに預かるという言葉は原本では未来形で書かれているんですよ。将来そうなると書かれているんです。そしてですね、巫女の死によって神と和解させられた私たちという言葉は、神との和解も事実となっているという形で書いている。しかもですよ、私たちという言葉は、これはポーロもローマの町にいる神に愛され召された生徒たちと一つとなっているということを言ってる、表している証拠でしょ。さあこうなってくると、この五章の十節での彼の命によって将来救いに預かる、英語で shall be saved というこの言葉はどう解釈したらいいのか。こういう質問が出てきたときに思い出してほしいんです。ローマ人への手紙というものは、昨日や今日イエス・キリストを救い主と受け入れて、霊的に赤ん坊に向かってどうやったら成長していくことができるのか教えているものじゃないと説明いたしました。もうすでに成長した人たちがさらに成長していくように神の霊がポーロを通して書かしているものなんです。これ忘れないでくださいよ。だからこういう質問が出てきたときに、こうやって言葉の上での解釈に質問が出てきたようなときに、そこの意味を従来の概念から解釈したらいけないんです。必ずということをしなければいけないことがあるんです。これをですね、このローマ人の手紙の前準備として3回シリーズ説明いたします。それと同じなんです。もう従来の考えで解釈したら絶対間違います。だから解釈しちゃいけないんです。何をしたらいいか、何をしなきゃいけないか、まず第一、この質問となる箇所の前と後とをよーく読んでみることが必要です。今質問となっているのは5章の9節と10節ですよ。ということは5章の9節と10節の前と後とを何遍も何遍も読み直しをしてみることが必要になるんです。しかもただ単に棒読みするんじゃない、意味を考えながら読まなきゃいけない。読んでいきましょう。5章の1節から読んでいきましょう。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入られた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりでなく、困難さえも喜んでいます。それは困難が忍耐を生み出し、忍耐が狙われた品性を、これは経験を生み出しと言ってみる、狙われた品性が希望を生み出すということを知っているからです。この希望は失望に終わることでは終わることがありません。なぜなら私に与えた聖霊によって神の愛が私の心に注がれているからです。さあこれぐらいで今度は8節に行ってみましょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、なんで6節飛ばすか、弱かったときに、これ罪人と同じ言葉だからです。しかし私たちが罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが神の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立ててくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。さあこれが一つ目ですよ。両方全部読まなきゃいけない。その次にすることは何かと言ったらですね、この前と後とでもって共通している話題を探さなきゃいけないんです。共通している言葉かもしれない。それ何があるか、そうするとですね、五章の二節でこう書いてあるのをです、ね、思い出していきましょう。五章の二節の終わりの方でもって、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そしてですよ、5章の11節ではどういう言葉が使われているか、5章の2節と同じような言葉が使われているんですよ。私たちは神を大いに喜んでいるのです。さあそうすると、この5章の2節は神の栄光というのは、これは神と同じわけでしょ。そうするとそれを喜んでいる。そして11節でも神を大いに喜んでいるということになると、2節から始まって同じ話題、あるいは同じ内容でもって10節まで続いて、その結論が11節になっていると見たらどうなのかという可能性を調べてみるというのが3つ目のやり方なんです。調べた後で、先ほど言った同じ言葉を見つけた後での調べ方なんです。そうやってみると5章の2節を2節だけで終わっちゃいけないということになる。5章の2節ではこういうことになりました。 神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりでなく患難さえも喜んでいます。そして10節になってですね、将来になって救われるのはなおさらのことですというものに続くものになるわけなんです。どういう理由でですね、私がこんなような勝手なことをこういうふうに聖書を読むんだという言い方が簡単にできるのかということをお知らせいたしましょう。実はですね、この5章のローマ書の5章の9節10節に来るところまででもって、もうすでにこういう解釈をするべきものだというものが前に示されてあるからなんです。ポールはこの手紙を書き方の上でもって、話の進め方の上でもって順序だった書き方をしております。まずこのローマ書のですね、1章の1節から、これ1章の1節から実はないんだけども、調べ直しをしていきましょう。どうやって調べたらいいのか、皆さんにですね、こういう言葉を見つけてほしいんです。ですから、それゆえこういうわけで、なぜなら、もう一度言いますよ。ですから、それゆえこういうわけで、なぜなら、これ全部で4つの言葉です。なぜかといったらですね、こういう言葉を使うことでもって、今までの話題をもう一歩深く分析をしていって、その次の話題に移って、それをまたさらに深く説明をするという、その書き方、話の持っていき方をポーラーしてるんです。ご自分で調べていきましょう。一番最初に使われているのが1章の15節です。ですから、今まで説明したことに基づいて、私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいんですと言ってる。で、16節になるとですね、段が一つ下がって、ここから新しい場所が始まっているように言ってるけれども、15節からみんな同じ説明がずっと続いてるんですよ。で、この17節でもって、なぜならと言って、それからさらに深い話題に入れちゃってる。18節というのはと言って、また別の話題に持っていって、19節なぜならと言って、また言ってる。21節というのはと言ってる。24節それゆえと言って、だんだんだんだん話を進めていく。で、26節こういうわけで、2章の1節がですからと言って、また話を先に進めていく。こういうふうにですね、ポールは順序立てて一歩一歩深く進んでいこうとしています。だから先ほど言ったみたいに、この義と認められている言葉自身もですね、だんだんだんだん最初は律法を行うものが、聞くものじゃ義にならないけど、律法を行ったら義と認められると言ってるけど、いやそれだけじゃない、今度はこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、どんどんどんどん深いものが入っていくでしょ。それと同じ書き方してるんですよ、これ。だからこういうふうにしてこれを調べていきますと、ただ単に表面的に一章の一節から同じレベルで言ってるんじゃなくて、一歩一歩深いもの、深いものにこう突っ込んでいこうとしている書き方がわかります。それが分かってくると、だから5章のこの今の問題にしているところも、ここまで深いところまで持っていこうとして、こういう話をしたと。彼の命によって救いに預かる、将来救われるというと何を意味しているのかというのもですね、一歩一歩深くしたところから最後その救いというものを持っていってるというのが分かるわけなんです。で、5章の9節10節から始まるところはですね、ですからというのが始まってるんですよ。ということは、これ今まで説明したところからもう一歩進めていったらば、これを基礎にしてこう調べていったらと言ってる。これで11節だ、そればかりでなくと言ってる。だから5章の2節から続いている一つの話題であると、これ見なければいけないということになるわけです。で、深いところ深いところ行こうとしてるんです。そしてですね、5章の10節では、イエス・キリストの命によって救いに預かる、これから救いに預かるという言葉の意味は、これどう考えたらいいか。そうなってくると、そればかりなら患難さえも喜んでいるというものに結びつけて解釈をしなければいけないことになるはずなんですよ。なぜか、9節では神の怒りから救われるのはなおさらのことだと言ってる。だったらば、もしも敵である私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、そして今はその患難期も通らないというところまで来るんだったらば、彼の命によって将来救いに預かるというのはなおさらのことではないか。その救いとは何なのか。患難から救われる、患難に遭わない、患難に遭っても救い出されるという意味での救いと見なきゃいけないんですよ。なぜか、そしたら5章2節まで戻ります。今直面している患難は希望を生み出すものであって、神の栄光が現実のものとなるという希望を生み出すものであって、その希望は失望に終わることはない。 神の栄光は現実となるクリスチャン生活を送ることができるようになります。なぜなら私たちに与えられている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているんだから。神様は私たちいつまでも患難の中に苦しみ迫害の中に置いておくようなことはしないという意味になるわけです。これは将来でしょ。これを知っているから私たちは今は患難さえも喜ぶことができるというふうにつながってくるんですよ。こうやって調べていきますと、どんどんどんどん深みに入っているのかと思う。それでしかももっと面白いのが、これ今読んだこのロマ書の5章の1節から11節まででどういう点を強調しているのかというのをまとめてみようといたしますと、この書かれているのを全部をそのまま繰り返さなければいけないほどまとまったものが書かれております。イエス・キリストを救い主と受け入れ神の家族に生まれ変わりをした人は神様とどういう関係にあるのかということをこの短いところでこんなふうに言わせているんですよ。まず注意していきましょう。この9節でもって10節でもそうなんですけど、なおさらのことですと9節の終わりで言ってる。10節の終わりでもなおさらのことですと言ってる。つまりですよ、私たちは罪人であった時に神様の方ではいろいろなことをしてくださって、私たちが神の家族に移ることができるように、神の家族に生まれ変わりをすることができる準備をしてくださった。だから私たちが実際にサタンの家族を離れて神の家族に移ることでもって救い主キリストを通してどういうようなことをしてくださったのかということはなおさらのことですという言葉で推測できると思うんです。とてもたくさんのことをしてくださってます。生まれ変わる人、私たちはキリストイエスの働きを通して神様とどういう関係にあるのか、すでに成立しているのかというのをですね、この5章の1節から始まって11節までにリストしてあるんです。簡単にリストにし直しをしてみましょう。ところが簡単じゃないんです。こうなってます。まずいきますよ。どんなものができているか、まず最初、信仰によって義と認められております。私たちの行いや働きによるんじゃない、これ1節ですよ。そして神との平和を持っている、神様の方から関係を切らない、これまだ一節でしょ。それで聞きますよ。神様から恵みが与えられている、これ二節ですよ。神の愛と聖霊の存在を、こういったその聖霊による力を経験している、練られた品性という日本語に訳されているけど、これは経験しているんです。そしてキリストの十字架の死によっていろいろの恩恵が与えられている。早すぎますか。これは聖書を読み直しをすれば全部書いてあるのがそのままです。キリストの血によって義と認められている、キリストのよみがえりの命によって神の怒り患難期に合わないようになっている、そして神の栄光を表す時に起きる迫害から自由になれる、逃れることができる、守られていると言っている。これで5章の10節が全部まとまっちゃってるんです。これで5章の12節に進むことができます。さあ行ってみましょう。5章の12節、そういうわけで、これで分かりましたでしょ。今までこれをもとにしてもう一歩進むと言ってるんですよ。ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯してからです。というのは律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが死はアダムからモーゼのまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来るべき方の雛形です。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにもまして神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められるのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は一人の人イエス・キリストによって命にあって支配するのです。こういうわけでちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられるのです。 すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされたのされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。まずこんなところから勉強に入りましょう。皆さんですね、今5章の12節が読んだときに、もしも目で追っかけていたらばおかしなものを気がつくと思うんです。12節におかしなものがあります。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうした死が全人に広がったのと同様に、そこに棒があるでしょ。ということはですよ、この棒は何を意味しているか。ということは、ここからは内容的に言ったらば、本文と少し離れるけれども、本文に付け足しをしなければいけないことをここから書きますよという趣旨になっているわけでしょ。さあ、それがどこで終わってるか。2章のこの真ん中辺で3分の2でここで始まっている。さあ、どこで終わってるか。つまり、ここから付け足しの部分が始まってますと印があるんだったら、ここまで付け足しの部分も終わります、本文に戻りますという場所がなきゃいけないわけでしょ。さあ、どこにあるか。まあ、皆さんこれ新改訳見たってもないんですよ。残念だけども、いくら見たってないんです。なんとかして真理校でもってどっかに棒を引っ張る、引けません、印刷してあるんだから。新約聖書では12節のこの新改訳と同じところに棒があってですね、17節の終わりのところにまた棒が引いてあります。公約新共同約には始まりの印も終わりの印もありません。英語で出版されている聖書の中にはですね、いくつかは13節の頭でもって12節が終わった後で、つまりそれというのも全人が罪を犯したのですというところから、この13節のというのはというところから棒で始まっているのがあります。ところがですね、どこで終わるのか印がないものがある。英語の聖書の中には13節の頭のところで括弧で始まって、そして17節の終わりで括弧でくくってあるのがいくつもあります。さあ、だから皆さんの中ですよ、この5章の12節読んでて、おかしいな、ここに棒が入ってるだけで、どこで棒が終わるんだろうと疑問に思う人がいたらば、つまりどこが挿入文なのか、本文から離れたものをこれだけ入れてるのかという疑問に持つ人がいたらば、一応17節の終わりまでという見方をしていただきましょう。私個人の意見を申し上げます。普段個人の意見言わないんだけど、個人の意見を申し上げます。個人の意見では、この5章の12節の真ん中辺から棒が、3分の2から棒が出るんじゃなくて、13節というのはというところから棒が始まって、17節の終わりまで中にこの挿入文として入れたと読み方をするのがいいんじゃないかと思います。言い方を変えたらですね、それというのも全人類が罪を犯したからですというところと、18節のこういうわけでという言葉と結びつけるのが良いんじゃないかと個人的には考えているんです。じゃあ、これだけをですね、前例にしておいて12節からの分析に行ってみましょう。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうした死が全人に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。罪とそれに伴う死というのは、これはアダムによって人類にもたらされました。どのようにしてもたらされたのか、皆さんご存知と思うけど繰り返しましょう。出発点は創世記2章の4節から9節までです。アダムの罪は創世記の2章の4節から9節までで始まっているんです。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、地には一本の野の灌木もなく、また一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人がいなかったからである。ただ霧が地から立ち上り、土地の全面を潤していた。その後、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を含まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。 園の中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせたと書いてある。ここから問題なんですよ。エデンの園に善悪の知識の木を生えさせたところからアダムの罪が始まるんです。で、16節に行きますと、神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそのどんな木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木から取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。原本の意味は死でもって死ぬと言ってる。最初の死とは神様との関係が切れる、霊の上で死ぬ。その後で二つ目の死は肉体の上で死が来るというんです。ここから罪というのが問題が入っています。どうやって罪を犯したか、創世記の3章の1節から13節まで読んでいくと、その罪が書かれています。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちはそのにある木の実を食べてよいのです。しかしそのの中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからと仰せになりました。女の人と気をつけてください。余分なものをくっつけるんですよ。神様が言ったのと別のものにくっつけてる。触れていけない、神様言ってないのに勝手なことくっつけちゃってる。気をつけてくださいよ。それで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、目にふさわしく賢くするというその木いかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べた。罪を犯しました。そして一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。ここからカカア殿下始まるんですよ。このようにして二人の目が開かれ、そこで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃彼らはその歩き回れる神である死の声を聞いた。それで人とその妻は神である死の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である死は人に呼びかけ彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたが食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたので私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたんです。それで私は食べたんです。さあ、アダムの罪はこの12節です。あなたが、神様、あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたから私は食べたんです。あなたがこの女をそばに置かなかったらあなたは罪を犯しません。ここから始まってるんですよ。自分の罪を神様に、罪の責任を神様に押し付けております。というところで時間になっちゃった。だから来週ここから続きましょう。ここからが罪の始まり、背任行為の始まりです。サタンをこの世の支配者として招き入れた動きなんです。まあ、皆さんこの動きは知ってると思うけれども、もう一度確実に知識を持っていただきましょう。その後でもってですね、じゃあこれをどういうふうにしてイエス様が乗り越えたのかという点で今度は進めることになるわけです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉真理というものを私たちがしっかりと掴むことができるよう理解して、その理解したものの上に立ってさらにあなたの御言葉を理解し、あなたとどういう方なのか知ることができる。私たちの動きでもってあなたがどういうふうな反応を示してくださるのか、あなたの動きで私たちがどういう反応を示すべきものなのかという点をしっかりと理解し、イエス様が一体どういうふうな動きを取ってくださったのかということをローマ人への手紙を通して理解をし、そして成長しているクリスチャンであるといってもさらに成長するために何をあなたは私たちに教えようとしているのか、ローマ人の手紙を通して何を教えようとしているのか、しっかりとつかめるものとなるよ。これから先の学びに対してもあなたが導きを与えてくださいますよう、イエス様の前でお願いいたします。ここまで勉強できたことをありがたく思うと同時に、さらに あなたが私たち一人一人を導いてくださることを、正しい方向に導いてくださることを信じて心から感謝をお届けいたします。この感謝と賛美とこの祈りを今日の講座を閉じにあたり、我々の主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。